山花、明日も
いい天気。
街がつながり、街が元気になる。山花明日もいい天気は地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チームおよそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカロス札幌まで。ファックスは 011-622-2223 622-2223。 メールはrequest@radiocaros.com、 アルファベットで request@radiocaros.com。 番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
今夜のスタッフは、コマーシャルはヒューマンアカデミーの伊藤さんと山口さん、それからスイッチマンはいつも頼れる正春君。
はい、お願いします。
特に特別ご出演いただくかもしれません。
はい、わかりました、用意しておきます。
そして FM ラジオ、ナンバーワンのラジオカロスさんと各スポンサーの、様のご提供でお送りいたします。今夜のラジオ祭り作りは、学生さんお二人をお迎えしまして、学生さんと街づくりというテーマでお送りしようと思います。また今日はですね、いつも相棒のなおちゃんがおられるんですが、今日はお休みです。まあ、ご承知の方は少なかったと思いますが、彼は、ね、大の虎吉で、今夕べが後楽園で、今夜が甲子園に応援に行ってます。その甲斐あって夕べは阪神に勝ちましたね。そんなことで、まあ、私が一人でちょっとやるには心細いんで、皆さん ご協力よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それでは1曲目お願いします。
北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせの電話番号は 011-530-3050 530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
はい、今の1曲目はですね、2時、福山雅治さんの、歌でした。で、これをリクエストしていただいたのが、今日お招きしている学生さんお二人いらっしゃいますが、その一人、水野慶海さんのリクエスト。
あ、はい。
じゃあ後で慶海さんの、これ非常に難しいなんで、後で自己紹介の時に自分でちょっとお話、
あ、はい、
をしていただいたらね。それともう一人、お一人、中西克彦さん、この方は山花の住民ということで、また後で、そんなことも含めたお話をお聞きできればと思います。
はい、
で今日はですね、学生さんお二人、北大の学生さんですが、まあ、次ご紹介いただきますけども、タイトルとしてはですね、まあ、前半には今の学生さん語りというか、そういったことをお話しいただいて、後半にはまちづくりに関するお話をしていただきたいなと。なんかいろんな活躍されているので、また、お二人ともですね、私は今日一人で大変だと、いや任せてください、もう二人で全部前半後半仕切ってもいいですかと、こういう話もあるんで、その気持ちで楽にしておりますから ね。 ね。それでね、まあ、最初は、まあ、当世学生堅いというのかな、昔当世書生堅いというのを坪松陽という偉い先生が書いてましたけども、まあ、そんなことを今夜前半にお話しいただいて、今政治も変わろうとしてますけど、要するに服役で少子で高齢化のという三重苦の社会、これから、皆さんね、コマーシャル読んでいただいているお姉さんの学生さんも、
はい、
今日はもう学生さんが4人、それから 全学生さんがお一人と、あとはおじさん一人でやっていくという大変な状況になってるんですがそんな中でね、まあ、未来を支えていく学生さん方、はい、逆に言えば僕らは支えていただくんで、そういったあの未来の支え手としての、見通しというかお感じになっていることなど逐次お聞きしようかと。トップバッター、はい、まず水野さん、自分の自己紹介を含めてどうぞ。
はい、お願いします。あ、こんにちは、はい、岡大学工学部の情報エレクトロニクス学科2年 の水野慶海と申します。でご紹介を預かったように、あの学生団体のインパクトというネットワークの団体の代表をやらさせてもらってます。そうですね、統制学生技術、難しい言葉で僕ちょっと聞き慣れなくてよくわかんないなと思っちゃったんですけど、まあ、学生やってて、そうですね、政治の方は結構興味持ってて、新聞とかよく読んだり、今日も学校で日経読んできたりしたんですけど、まだやっぱりそこまで、なんだろう、将来のこととか社会のことってあんま考えれてなくて、そうですね、まあ世代交代じゃないや、政党が民主党に変わりましたけど、ね、まあ、それを見つつ、まあ、僕らができることを社会に出るまでに一緒になんか考えていけたらいいのかなと思ってますね、
うん、はい、じゃあ中西くん、
はい、こんばんは、中西克彦と申します。現在北海道大学経済学部経営学科の4年をやっていて、で慶海と一緒の、インパクトの、はい、今はスタッフですね。もう現役はまあ大体退いている感じで、まあ、今も引き継ぎを含めてちょっと活動に参加している感じです、うん、で長北さんから振られましたちょっと難しいテーマなんですけど、そうですね、僕はもう就職も決まって来年の4月から東京の方で働くことが決まってるんですけれども、まあ、今後社会に出て働いて、そのまあ高齢者の方をこう支えていくっていう立場になっていくんですが、うん、まあ、見通しっていうのはまだ全く、まあ、見えていなくて、うん、自分がこれから働くっていうこともイメージできてないので、うん、そのなかなか未来の支え手の見通しって言われてもちょっとピンとこないんですけども、うん、そうですね、なんか結構大学の方のシンポジウムとかで北欧の、まあ、高齢社会っていうか福祉ですね、うん、福祉のことをちょっと聞いていると、やっぱり税金はすごい高いと、消費税すごい高いけれども、うん、なんか、みんな将来そういうので、国がちゃんと自分たちを支えてくれるっていうか、守ってくれるっていうのが安心感があるっていうことで、うん、なんていうんですかね、国、なんか将来が明るいっていう見通しがすごいあるらしいので、うん、なんかそういう仕組みを、まあ、日本でも作っていけるような、なんか全部真似しなくてもいいと思うんですけど、うん、まあ、日本に合うような形でやっていけたらいいんじゃないかなと。うん、で、僕たちはそういうのに、まあ、アンテナを張って、
うん、
でなんか意見を求められたりしたときに、そういったことにちゃんと積極的に発言できるっていうスタンスを取れるようなことをやっていければいいなと思います、
うんうん、ね、今回民主党が 68% とかなんとか随分取ったけど、学生というのは雰囲気でやっぱりそんな自民保守革新ってそんな日遣いあるのかね、山間で学校内の同期の話なんか聞くとあんまりそういう話はしない。
大学でその政治の話とかそういうなんか選挙があったから、そういう時はまあそういう話しますけど、民主党来たねみたいなグイグイ来たねみたいな話をしますけど、でもまあ日常の会話でその政治とかの話はまあしないですね。
僕らの時は60年安保、1960年のちょうど金内健太郎の北大から出て全学連の委員長やって、で看板道子さんち東大の女学生が機動隊に、まあ、踏み潰されたというか叩き潰されたというか亡くなって、まあ、そういうで毎日デモで学内は騒然とした時代で勉強なんかしてると誰もいないんだけども、もう国賊扱いで、
はい、
デモに行こう、デモに出ないということでいいんだから、僕らも街中デモして自然なんかストップして、随分まあ騒いだというか、当時それなりにやったんで、まあ、岸政権が倒れてこうなっていったという、まあ、そういう気さつもあるんだけど、まあ、そういう意味ではね、そういうことは今ないこう平和な時代で過ごしていらっしゃって、今と僕らとは若干違うな、逆にはもっと違うのかなという感じもしないでもないんだけども、まあ、実際には今キャンパスでの悩みとかなんかそれはまあ次また次の曲がかかりましたら、 お聞きしましょうかね。じゃあ細田さん2つ目お願いいたします。風を集めて、ハッピーエンドの歌でした。これは中西君のリクエストでした、
はい。
さあ、前半の後半ですね。まあ、そのキャンパスの中ではいろいろお聞きしようと思うんだけども、学生の悩みっていうと、まあ、授業とか部活とか就活恋愛とかいろいろこう考えてみたんだけども、
はい、
授業というのはどうですか。
授業ですか。
はい、
そうですね、今振られてでも夏休みだと思っちゃった、あれですけど、
やっぱりちょうど夏休み期間なんですね、
はい、そうですね、8月、僕の学部です、工学部ですとお盆前ぐらいから9月いっぱいまで休みなんで、
長いんですね、
ヒューマンアカデミーさんは夏休みっていうのは
8月いっぱいが休みで、休みで学校始まってる、
うん、ね、ここでも学部によって違うっていうんだね。
そうですね、不
思議なシステムだね、
はい、僕はもう経済は8月の1週ぐらいからもう休み始まって、ずっと休みです
いつまでですか。
もう9月いっぱいまで休みで、10月いっぱいからなんですけど、僕はあの3年の前期で単位を取り終わってたので、もうあの3年の夏休みが終わってからもなんかもうずっと休みが続いてみたいな感じで、週1回ぐらい大学に行けばいいっていう、授業はもうないっていう感じですね。
だからね、就職が早く決まるのもね、よしあしのような気もするんだけど、
まあ、でも早く決まるに越したことはないです、
ね、でも年々早くなってきて、僕らから考えると決まったら皆さんみんなも勉強されないというから、もったいないなという気がするんだけどまあ何もね、先生の話聞くだけは勉強じゃないとは思うけども、だからもう就活はもう終わって、それで決まって東京の、はい、旅行関
係、僕はあの商社ですね、総合商社に決まったので、はい、まあ、1年目は東京なんですけど、その後どこに飛ばされるかは本当に分からなくて、
世界
いや本当に中東とかあの、アフリカとかもありえるので、ちょっとあの怖いですよね
怖いかい、
もうちょっと日本で働きたいなって感じなんです
けど、海外にも支社がある、
海外にも全国にあるので、世界中にあるので、
僕旅行好きなんで羨ましいですね。
ああ、
ちょっと喜んで飛ばされる気が。
前向きに考えて
る。うちの息子の、まあ、息子の話するとあれだけど、息子なんか自分から転んで、あのエチオピアに行って、タイに行ったりする。いや、これ実はジャイカだからね。ジャイカで、
あ
の、
あります、
ね、卒業してすぐジャイカ行っちゃって、で自分でそのやってたから、あれなんだけども。いや、皆さんもあの、ジャイカというのも、ね、あの一度はチャレンジしたらいい職場だなという感じがします。職場という、まあ、職場だもんね、そうで、アカデミーの皆さんはもう就職は、
そうです、ちょいちょいな感じですね。
今伊藤さんが何年生だったっ
け。私は2年生です。
2年生、
はい、私は1年生です。
1年生、はい、まだあれだけど2年生はちょいちょい、
ちょいちょいですね、
就職の方向とか決まってるんですか。
そのヒューマンアカデミーってその資格とか、はい、結構そういう資格取ったりとか、ちょっと専門職絡みの学校なので、やっぱりそういう機械系のところ行ったりとか、ゲーム会社行ったりとか、デザインの広告会社行ったりとか、芸能事務所に入ったりとか、いろいろなので、本当にカレッジと学科ごとで様々ですね、
そうするとサークル活動っていうのは、
はい、
何部なんか属していたの。今のインパクトがサークル活動の一
環
という
のかな。そうですね、学生団体としてミーティングをやってますけど、僕それちょっと1年くらい前まではよさこいをやらせてもらっていて、まあ、いろいろ遊んでいて、やっぱり
赤粉になって思ったの。
あ、そうですね、よくご存知で、はい、やっぱり勉強との両立っていうのが難しくなってきますね、やっぱりどっちに夢中になっちゃうと、はい。小西さんは、
僕は、高校3年間もずっとハンドボールをやっていて、で大学の1年生の前期までもハンドボールやってたんですけど、大会系のコミュニティってちょっとあの狭いなっていうふうに思った時期があって、でそれでちょっとやめて、なんか結構社会とかあの地域とかにつながるようなあの活動してみたいなっていうのがきっかけで、なんか映画館プロジェクトっていう 大学校内で映画を上映する、まあ、団体みたいなのに所属して、で、それがきっかけでインパクト、今のその街づくりとか、まあ、学生ネットワークを作るみたいな活動に入るようになっているんですけど、
そのインパクトって具体的にどういう活動をされている んですか？
今それはね、後半で、
お楽しみに
しておきます。
わかりました。
そうすると前半はじゃあそろそろ3曲目お願いしましょうか。
東トンデン通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中です。毎週水曜日は生ラム肩ロース半額の日です。ご来店時にカロスで山天聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物一杯サービスいたします。住所は札幌市中央区南十条西八丁目東トンデン通り。お問い合わせの電話番号は 011-512-0229 512-0229。 営業時間は18時から23時まで。定休日は毎週火曜日です。スタミナがつきヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子から美味しいお知らせでした。アートな村アトリエ村は札幌山花から発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。今回は道内道外の6人の作家による第3回特別記念企画展 Boys Be Ambitious を開催します。若きアーティストたちの素晴らしい感性が爆発しパワーあふれるアートの世界をお楽しみください。第3回特別記念企画展 Boys Be Ambitious は2009年8月9日日曜日から10月24日土曜日までです。アトリエ村ギャラリーは札幌市中央区南13条西11丁目 2-12、 電話番号は 011-590-0050。 ギャラリーの開館時間は10時から19時まで。カフェの営業は11時から20時までです。火曜と第4週の水曜と木曜は休館です。インターネットはアトリエ村で検索してください。中島公園モニュメント研究会は歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花明日もいい天気ラジオ中パホームページ中島パフェは中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。山天ニュース町線だよりです。最初は山花柏児童会館の可愛いレポーターから声のお便りです。
山花柏児童館9月のお知らせをお願いします。
僕は山花小学校2年生の早坂翔也です。僕は山花小学校2年生の中田力人です。よろしくお願いします。山花柏児童館の9月のおすすめ行事をお知らせします。9月13日日曜日に中島公園中央区にある児童会館が13館集まって作って遊んで謎解いてワンダーランドイン中島公園という行事を行います。玉入れや占い、工作コーナーなど楽しい遊びがいっぱいです。11時スタートなので、ぜひ遊びに来てください。 次は柏ファーム収穫祭のお知らせです。9月26日土曜日1時30分から児童会館で育てじゃがいもを掘って芋餅を作って食べます。受付は9月15日火曜日午後3時30分から小学生に先着20名です。参加費は100円です。ぜひ聞いてください。楽しいことがいっぱいですよ。
大通公園で札幌オータムフェスト2009が開催されます。明日から10月4日日曜日まで大通公園4丁目から8丁目までの間で開催されます。朝10時から夜8時半までです。ぜひ足をお運びください。中央図書館でのイベントのご紹介が2件あります。1つ目、本願寺街道から道の駅へという北の道路の歴史特別展が9月27日まで開催中です。2つ目、3つの読者、作家、編集者、書評家によるトークショーがあります。作家は朝倉かすみさん、札幌在住、田村はまだか、2009年吉川英治賞受賞。編集者は木村由香さん、新潮社よむよむ編集長。書評家は豊崎由美さん、文学賞めった切り、100年の孤独などを執筆。日時は10月31日土曜日午後3時から4時半まで、中央図書館3階講堂です。お申し込みは10月9日までに往復はがきにてお申し込みください。郵便番号は 0-064-8516、 住所は中央区南22条西13丁目、電話番号は512-7320。 最後に山天交通安全一口メモです。ドライバーの皆さん、スピードダウンと安全確認を確実にお願いします。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。以上、山天ニュース町千だよりでした。
はい、ありがとうございます。今の図書館からのお知らせ、これ3人の方、なかなかユニークな方でございますので、まあ、年齢としてはまあ僕らも興味あるんですが、まあ、50ちょっと前の方のもう一番やる気満々という女性です。ぜひ皆さん応募していってください。結構これいつもあのいい内容なんで、倍率が高いというふうにお聞きはしています。まあ、それはそれですが、まあ、応募ぜひされると良いと思いますね。さて、後半ですが、今度ここからはあの今日は学生さん方の、団体インパクトという、団体があるんですが、まあ、そこの代表していただいているのが、まあ、水野さん、それから今日は一緒に中西さんもおいでいただいているので、じゃあまずその、インパクトとは何ぞやというところからお話しいただけますか。
あ、そうですね、皆さん多分気になっている方も多いかと思うんで、インパクトっていうのは先ほど紹介したようにあのネットワーク団体っていうので、学生や学生団体の間にネットワークを作ってお互いで成長をしたり活動を発展していけたらいいかなっていう意味で、2005年だから今4年前ですかね、4年前にできた団体ですね。で、具体的な活動としてはメーリングリスト、あの連絡をお互いに共有できるメーリングリストや、あとはインパクトで開催している勉強会ワークショップみたいなものですね、っていうのと、あとは年に1回冊子を発行してお互いの学生団体を紹介しようっていうものを作っていて、まあ単純にいろんな団体やいろんな学校の友達ができたり、やっぱりそのできた友達といろんなことを話してなんか楽しんだり、まあ、お互いに価値観を広めて成長できたらいいかなっていう意味で僕は今やってますね。はい、
そうね、僕らがもう一つ、僕マチネットという団体に属してるんだけど、まあ、そことで皆さんがね、去年、
そうですね、お世話になってますね、
横浜じゃない沖縄の、太一さんをお呼びになって、いい方をお呼びになったなと思って、 まあ、その後も僕らまたインパクトで何かあれば一緒に提携したいと。
そうですね、
まあ、とりあえずラジオでいかがですかというのは、まあ、実はおさらいした趣旨ですけれども、水野さんどうですか。あ、中西さん
あ、ラジオですか、ね、なんかもう僕何回かラジオ出させてもらってるんですけど、今日はすごいリラックスしてできているのですごい楽しいです。
そう、活動内容はまあ今代表さんからお話だったら、構成メンバーなんかどんな方がいらっしゃる。
メンバーはですね、まあ、メインはあの北大生が多いんですけれども、うん、まあ、あの他にも、どこか国際大学、札幌国際大学とか、うん、北海学園とかの学生もいて、うん、まあ、以前は札幌大学とか酪農、うん、大学の学生もいたんですけれども、うん、今はそうですね、結構北大生が多いですね、やはり、
うん、今ね、あの学生さんがこういう街づくりに出てくるようになった、出てくるという表現がいいかどうかはちょっとあれなんだけども、はい、積極的にあの関与するようになったのはここ数年のことだと思うんですよね。あ、そうですね。で、今北大もそうやってインパクト、はい、それから北海学園はヒストリーっていうのがやっぱり、あの豊平区の町づくりに参画してるし、それから正原君のいた東海大学も、サウスエリアンダウン、
ネットワーク
そういうことで、これ正原君ちょっとそのところあなたが今日説明してくれる。
ん、な
学生時代にやっていた東海大学
の。ああ、はいはいはいはい、
ちょっと
いっぱいいろんなことがありすぎて何から話せばいいかまず分かんないっていうのが正直なとこですけど、何をやってたか、学校が南区の学校だったんで、まずその南区に地域に根ざしたことを何かやろうと。で、定山渓にある源泉公園でカフェをやってみたり、石山緑地でゴミ拾いをしたり、まあなんかこう、まあ、もちろんそのメインが街づくりを考えようっていうところだったんですけど、うん、まあ、やっぱり学生ですから、なんかみんなでお酒飲みながらあれやったら楽しいんじゃない、これやったらいいんじゃないっていう話をしたり、うん、まあ、半分ぐらい飲んでる記憶しかないですけど、ね、うん、
一度ほら市長が市長を囲んでの話がありましたね。相手に正原君確か、
まあ、担ぎ上げられて喋ったわけですが、うん、ファクトリーのアトリウムであれはその、要はそのコミュニティスペースが南区に少ないねということで、その旧道沿いにカフェを作ってそこにみんな集まって喋れるコミュニティスペースにしようと。で、それはうち その東海大学と南区にある社会福祉法人、あの知的障害者施設をやってる好み会さんっていう社会福祉法人があって、そことタッグを組んで、もともとその好み会さんがあのクッキー作りの工房として借りてたスペースの一角をカフェに改造して、でその好み会さんとうちの学校とで一緒にカフェをやりましょうと。で、まあ、そのカフェの取り組みを、何年前だあれ、3年前かなに発表して、で去年、あれ今年かな、今年の2月かなにその続編、でその後そのカフェが起点となって新しいネットワークができて、で実はその東海大学のある南沢っていうのは実は蜂蜜が取れるところだと。じゃあこれを名物に勝手にしてしまおう、南沢蜂蜜っていう蜂蜜を作って、瓶に入れて売り出しましたよと、いうところでちょうど僕が卒業したんです ね、うん、
そのインパクトさんも、まあ、学校が、まあ、北大で札幌の頃北、はい、まあ、北にあるということで、地元との何か活動もあるでしょう。地元と組んでのっていうのが何か、そんなのは
地元ですか、はい、
地元と組んだ活動がありますね。
そうですね、
そんなのちょっとご紹介していただける、
はい、北大のそばの地区、幌北地区っていう名前の地区があるんですけど、ね、そこで頑張ってるあの学生の団体、学生の街づくり会っていうのがありまして、うん、そことよく、なんだろう、一緒に活動したり、うん、お手伝いに行かせてもらったりして、うん、その地域の留学生と何かイベントをしたり、うん、あとは地域でちっちゃい雪まつりだとか、うん、夏祭りのお手伝いとかしたりして、やっぱりそこの地域の大人や子供たちとすごい触れ合って楽しいですね。うんうん、やっぱりそうですね、地域はやっぱり、あったかみがやっぱあるかなっていうのは感じるんで、そういうとこ行くと
やっぱりね、
はい、
まあ、やっぱり百何十年の趣があって地域とはすっかり溶け込んでると、多分そういうとこあるんだと思うね、そういう背景がね。
そうですね、僕なんか神奈川から出てきたものなんですけど、あ、まあ、何年かでこんな仲良くなれるんだっていうので、う すごい親近感があって楽しいですね、
うん、それはやっぱりあの幌北っていう北海道そのものがねあの、はい、全てウェルカムで、溶け込めるというそういう風土になってますからね、まあ、その中で皆さんやってるんだと思うんだけども、中西君も、まあ、お住まいは山原と聞いたけども、はい、あそこもいろいろあるんだけども北大は山原とは特には
そうですね、やっぱり、ね、あの場所が離れているので、うん、全然北大生があそこら辺に行かないっていうのが一番大きいと思うんですけども、
うん、いやあの山原でもね自然フェスティバルとか、はい、まあ、いろんなイベントがあるんだけども、はい、だからあの時にそれこそあの縁に行ったというから、はい、よさこいの北大の縁をね、
はい、
来年か再来年あったりイベントであそこで人を通してもらうと、あ、皆さん来るよね。
いや全然よさこいのチームを地域に出したり、うん、小学校とか地域のお寺遊び行ったりしてるんで、うん、声かけてもらえば多分、ね、ぜひ参加するんじゃないかなと思いますね。
でね、あのよさこいはまあ僕らもマチネットで平石の平石天神を応援してるんだけども、はい、新古都や新古都に天神が、
ね、そうですね、有名なところがいっぱいあります、ね、
で僕らもあの山原町内会、山原でもよさこいの連持ちませんかっていう話をしたん、そうすると長老方はあれは新興地域がやるもんだと、はい、我々はもう百何十でおみこしがあると、北海神宮みこし出汁があると、ね、はい、あれ出汁がないところはやるもんだと、
はい、
我々やる必要ないとい こう長老がそうおっしゃって、あ、そういうもんかねと思ってだからそういう意味ではね、平石も新興地域も頑張ってますよね、確かに出汁はないんで、
そうですね、平岸なんか逆に太鼓とコラボをして盛り上げてます、ね、
そうそうそう、太鼓の方は2年か3年先なんです、はい、あ、5年先なんだ、太鼓の方は先、子供たちの太鼓が先にできて、それから5年経ってからよさこい立ち上げたんですね、はい、だからあのそういった地域でいろいろ組んで、しかも豊平、まあ、町ネットっていうのは、まあ、その平石とに場所事務所があるもんだから、ついあそこにいろんなお手伝いしてるんですけども、最近さっき言うように北海学園さんがね、
はい、
ヒストリーが出てきて、豊平区と組んでいろんなことを始めて、それから平岸の町づくり協議会に僕の町ネットも入ってるんだけど、そこへヒストリーさんも入った、それから学校自体も入ったと、要するに平岸協議会には、学校の学生課長さんと、ヒストリーの代表とか協議会に出てくると、こういう日本立てでやってるんだね、だから、うん、でうーんって今あの伊藤さんおっしゃったけどもあのヒューマンアカデミーさんは中国ですよね、
はい、
で残念なことで中国には大学がなくて、 それで中国も困ったなということで、うん、ヒューマンアカデミーさんにご相談して、地域内の学校ということで、ね、うん、それであのいつも富彦さんがまたあの村木先生が
ね、
あのやるんですが、村木先生が中国とこういろいろ接触を取ってデザインのお手伝いをこうね、
うんうん、
なんかシンボル作りとか、
ね、
なんとかね、あれをお宅の学生さんで、はい、応募したのがこう入ったね、うん、だからそういうことで、中国もそれなりに、一生懸命やってるようで、要するに役所が学生さんをに近づいてきたっていうのか、学生さんが、うん、役所に近づいていったのか、まあ、学生さんは役所に近づいたつもりはなくて地域に近づいたつもりでしょうが、地域の背景には役所もいるということで、だから僕は一度その中あの市役所の町づくりの方にこれだけ学生さんが一斉に出てきたのは、文部省が 何か学校にお達しを出したんですかと、で各学校が学生に町づくりに参加せよと、こういうお触れも出したんですかって、いやそれはありませんというのは市役所は言ってましたね、これは自発的に学生さんが、だからさっきそのいや今平和の時代いいですって、こういう街づくりに、まあね、関わることができましたって、僕らの時さっき言ったようにとんでもない時代だから街づくりどころじゃない、国を壊そうかということをやった時代ですから、まあ、そういう意味ではあのいい時代に生まれてきたんだろうなとこう思うんだけども、その辺は柳永君もどうですか。
いやそれは本当ですよ、うん、だから名北さんたちの頃っていうのはその先に街づくりをしている人だとか、うん、その地域に入って何か活動している人ってやっぱり差が温度差もあったと思うし、うん、難しいところあったと思うんですね、うん、でもそのやっぱり僕らぐらいの代になると名北さんたちだとか、うん、そういう人先にやってる人がいるから、うん、話を聞けるし、どうすればいいこうすればいいっていうノウハウもあるし、うん、その路頭に迷うこともないし、うんうん、本当に恵まれているなというか、いい時代に生まれたなっていう気がしますよね、うんうん、
だからそういう意味ではね、あの手稲区には、まあ、北海道工業大学があって、あそこはねかなり、まあ、あそこにはまああの町づくりに関して非常に関心を持って積極的に動いた、ね、先生がいらっしゃって、それで僕はまだ在職中の時だから、もう10年以上前、20年近く前くらい前から、その先生方が手稲をどうしたらいいだろうということで、同好大の学生さんと、それからあの地域の町内会、それから駅周辺の商店街、それから住民というのを区役所と一緒になって会勉強会作って、そしていずれあの今はね丁寧にあの立派な声優とか映画館とかこうありますよね、まあ、映画館、あの映画館は結局できなかったんだけど、ボーリング場とか買うけどね、それうちのスポン大事なスポンサーさん、初代の菅井エンタープライズ菅井さんが作ったんだけども、そういったものを誘致するときの土台を、あの東海の先生方、定員の住民の方々と一緒になって作ったんですよね。だからそれあれも結局背景には、まあ、単なるゼネコンとそれからスーパーというだけの関係じゃなしに、背後に地元がそれだけ動いたし、そういうことを組んで区役所もご意見を申したい、住民はこういうことを望んでますということをオーナーさんに申し入れして、でなるべく地域に合ったものを作っていきましょうということであれができたんですけども、そんなようなことで、学生さんの動きというのは大事なんですよね。で、もう一つは今さっき山花での活動をしたらいかがですかなんて、まあ、よさこいの、縁はいかがですかということを申したけども、自然フェスティバルとかね、まあ神社のお祭りっていうのはこれも山が実はあの北海道神宮のね、時にあるんですけども、あれも山原の山車全部で、昔はねなんか10人そのもっと前は30いくつあの山車があったんだそうですね。で戦後は12になって、それがさらに今8つしかなくなって、でその8つの山車を引っ張ってるのは、実は人間ではなしにトラクターがみんな引っ張って昔は確かに人なり馬車が引っ張ったんだろうけどね、今はもうダメで、で山花は、あれ40人で引っ張ってるんだけど、半分の20人は自衛隊なんですよね。他の地域は自衛隊さんがおらない、山花駐屯地があるから自衛隊は地元で協力してもらって、でも他の地域は学生さんがアルバイトで、あの重労働をやってるはずなんですよ。あのお賽銭担いで上り持ったりね、ああいう重労働は学生さんがやって、で綱を引っ張ってるかのように見せてるのは町内会の、おじさん方が引っ張ってると、こういうパターンだけども山花はああやってあの尺定規ってこう女性がこう杖みたいなシャンシャンという杖を持って、まあ、6人ほど歩く、それも女性の自衛官なんですよ。そういうことで、ね、やってますんでね、これからまだ学生さんが町へ入ってくる様子は十分あるはずだかなと、こんなふうに思ってるんですよね。
その時間がなくなってきたんで最後にちょっと一つ、
はい、
インパクトさんとして今までいろんな活動をしてきたと思うんですけども、
はい、
これから2人に聞いてるんだよ、
はい、
インパクトとしてこれからどういう方向を目指したいか、どういう団体になってほしいか、自分たちが卒業した後どうなってほしいか、う
ん、はい、
その将来その最初に言ってた未来の支え手としての見通しじゃないけども、
はい、
どういう風になってほしいかっていう願いだとか、
はい、
今こうだからああなってほしいっていうのがあったら思いの丈を、
はい、
どうぞ。
まあ、じゃあ僕から、はい、そうですね、やっぱり自分の周りの学生もそうですし、この地域の方々もやっぱりそのただの連絡する仲っていうか顔の知らない仲っていうよりはしっかり本音で話せて、あとは将来に僕が大人になった時も大人に一緒にお酒飲めるような、
そうだよね、
そういうあったかい仲を目指していけたらいいかなと思いますね、
うん、
はい、そうですね、僕は先ほど部活をやってたっていう話もしたんですけど、なんかこういう活動をし始めてから本当に人脈がすごい広がったなっていうふうに思っていて、今日こうやって長北さんと話してることもそうなんですけど、なんかこういう学生がもっと増えてくればなんか地域っていうのをもうちょっと活性化してくるのかなっていう、やっぱり大学生とか学生っていうのはそのなんていうんですかね、こう間質材というか潤滑油みたいな存在かなっていうふうに最近思うので、そういう人がどんどん増えてきたらなんかいいかなと、 そうですね、そのためにもなんか僕たちもこういう広報とか
そうですね
頑張っていきたいなっていうふうには思っています。
はい、はい、ありがとう。いや最後ね松原君がマーク締めてくれたんでよかったんですじゃあ最後すみません時間が来ちゃってんで一つ僕らのマシネットからのお知らせ一つ、環境に優しい交通を考える市民セミナーというのを2回目ですが、これを10月の7日18時30分からエルプラザ3階環境研修室で行います。講師は札幌大学の千葉弘松先生を予定しております。一般の方500円、学生さんは無料です。ぜひご参加ください。
人と人がつながると人と町がつながり町が元気になる。山花をつなぐものに地域を一周する路面電車と山花新聞ホームページ中島パフェと旭山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が街づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方はインターネット放送山天スペース FM スペース2009ひらがなで山天一つ開けてアルファベットで FM一つ開けて数字で2009で検索していただきますとお聞きになれます。
来週はコッシーさん方のラジオあずまし屋の日々です。お楽しみにしてください。それからまた、私どもが担当しておりますラジオまちづくり自然特番は10月の29日を予定しております。今日は若い学生さん、こんな平均年齢低い、
いやまあ初めてじゃないですか。
初めてだね。
スタジオに6人いて学生さんが4人いるっていうのはもう前代未聞ですよ。
いやいや、なおちゃんがいなくてもなんとか皆さんのおかげで、進んできましたかね。あと一言くらい言えるかな。
なんか宣伝したいこととかあったら、
あ、インパクトに興味持った方はブログで、はい、ホームページであるんでインパクトって検索していただければ出ると思うんで、ぜひ調べてみてください。
はい、お願いします。
アカデミーさんは、
あ、そうです、うん、実はヒューマンアカデミーで学校祭を行います。おーおーおー、10月3日の土曜日に、中央区南三条西五丁目 1-1 のノルベサ3階で開催しますので、うん、ぜひお暇な方はね、10月3日土曜日、うん、ノルベサに来てみてください。とても楽しいですよ。
そうですね、いやノルベサはね僕らも何回か行ったけども、あ、そうだよ、村木先生とも行ったよね。
そうですね。
それでは最後ですね、山花明日も
いい天気。